心理試験。江戸川乱歩作。1。吹屋清一郎が、なぜこれから記すような恐ろしい悪事を思い立ったのか。その動機については、詳しいことはわからぬ。また、たとえわかったとしても、このお話には、大して関係がないのだ。彼が半ば、苦学みたいなことをして、ある大学に通っていたところを見ると、学士の必要に迫られたのかとも考えられる。彼は稀に見る秀才で、しかも非常な勉強家だったから、学士を得るために、つまらぬ内職に時を取られて、好きな読書や試作が十分できないのを残念に思っていたのは確かだ。だが、そのくらいの理由で、人間はあんな大罪を犯すものだろうか。おそらく彼は、先天的の悪人だったのかもしれない。そして、学士ばかりでなく、他の様々な欲望を抑えかねたのかもしれない。それはともかく、彼がそれを思いついてから、もう半年になる。その間、彼は迷いに迷い、考えに考えた挙句、結局、やっつけることに決心したのだ。ある時、彼はふとしたことから、同級生の斎藤勇と親しくなった。それがことの起こりだった。はじめは無論、何の精神があったわけではなかった。しかし中途から、彼はあるおぼろげな目的を抱いて、斎藤に接近していった。そして、接近していくに従って、そのおぼろげな目的が、だんだんはっきりしてきた。斎藤は、一年ばかり前から、山の手のある寂しい屋敷町の素人屋に部屋を借りていた。その家の主は、管理の未亡人で、と言っても、もう60に近い老婆だったが、暴風の残していった数軒の借家から上がる利益で、十分生活ができるにもかかわらず、子供を恵まれなかった彼女は、ただもうお金が頼りだと言って、確実な知り合いに小金を貸したりして、少しずつ貯金を増やしていくのをこの上もない楽しみにしていた。斎藤に部屋を貸したのも、一つは女ばかりの暮らしでは不用心だからという理由もあったのだろうが、一方では、部屋代だけでも、毎月の貯金額が増えることを勘定に入れていたに相違ない。そして彼女は、今時あまり聞かぬ話だけれども、主戦度の心理は、古今東西を通じて同じものと見える。表面的な銀行預金の他に、莫大な現金を自宅のある秘密な場所へ隠しているという噂だった。吹屋は、この金に誘惑を感じたのだ。あの老いぼれが、その大金を持っているということに、何の価値がある。それを俺のような未来のある青年の学士に使用するのは、極めて合理的なことではないか。簡単に言えば、これが彼の理論だった。そこで彼は、斎藤を通じて、できるだけ老婆についての知識を得ようとした。その大金の秘密な隠し場所を探ろうとした。しかし彼は、ある時斎藤が偶然その隠し場所を発見したということを聞くまでは、別に確定的な考えを持っていたわけでもなかった。
君、あのばあさんにしては、感心な思いつきだよ。大抵縁の下とか、天井裏とか、金の隠し場所なんて決まっているものだが、ばあさんのは、ちょっと意外なところなのだよ。あの奥座敷の床の間に大きな紅葉の植木鉢が置いてあるだろう。あの植木鉢の底なんだよ。その隠し場所がさ、どんな泥棒だってまさか植木鉢に金が隠してあろうとは気づくまいからね。ばあさんはまあ言ってみれば、主戦度の天才なんだね。
その時、斎藤はこう言って面白そうに笑った。それ以来、吹屋の考えは少しずつ具体的になっていった。老婆の金を 自分の学士に振り返る経路の一つ一つについて、あらゆる可能性を勘定に入れた上、最も安全な方法を考え出そうとした。それは予想以上に困難な仕事だった。これに比べれば、どんな複雑な数学の問題だって何でもなかった。彼は先にも言ったように、その考えをまとめるだけのために半年を費やしたのだ。何点は言うまでもなく、いかにして刑罰を免れるかということにあった。論理上の障害、すなわち良心の過食というようなことは彼にはさして問題ではなかった。彼はナポレオンの大掛かりな殺人を罪悪とは考えないで、むしろ賛美すると同じように、才能のある青年がその才能を育てるために棺桶に片足を踏み込んだ老いぼれを犠牲に供することを当然だと思った。老婆はめったに外出しなかった。終日、黙々として奥の座敷に丸くなっていた。たまに外出することがあっても、留守中は田舎者の女中が彼女の命を受けて、正直に見張り番を務めた。吹き屋のあらゆる苦心にもかかわらず、老婆の用心には少しの隙もなかった。老婆と斎藤のいない時を見計らって、この女中を騙して使いに出すか何かして、その隙に例の金を植木鉢から盗み出したら。吹き屋は最初、そんな風に考えてみた。しかしそれは、はなはだ無分別な考えだった。仮に、少しの間でも、あの家にただ一人でいたことが分かっては、もうそれだけで、十分嫌疑をかけられるではないか。彼はこの種の、様々な愚かな方法を、考えては打ち消し、考えては打ち消すのに、たっぷり一ヶ月を費やした。それは例えば、斎藤か女中か、または普通の泥棒が盗んだと見せかけるトリックだとか、女中一人の時に少しも音を立てないで忍び込んで、彼女の目に触れないように盗み出す方法だとか、夜中、老婆の眠っている間に仕事をする方法だとか、その他、考えうるあらゆる場合を彼は考えた。しかし、どれにもこれにも、発覚の可能性が、多分に含まれていた。どうしても、老婆をやっつけるほかはない。彼はついに、この恐ろしい結論に達した。老婆の金が、どれほどあるかよくわからぬけれど、いろいろの点から考えて、殺人の危険を犯してまで執着するほど、大した金額だとは思われぬ。たかの知れた金のために、何の罪もない。一人の人間を殺してしまうというのは、あまりに残酷すぎはしないか。しかし、仮にそれが世間の標準から見ては、大した金額でなくとも、貧乏な吹き屋には、十分満足できるのだ。のみならず、彼の考えによれば、問題は金額の多少ではなくて、ただ、犯罪の発覚を、絶対に不可能ならしめることだった。そのためには、どんな大きな犠牲を払っても、少しも差し支えないのだ。殺人は、一見、単なる窃盗よりは、幾相倍も危険な仕事のように見える。だが、それは一種の錯覚に過ぎないのだ。なるほど、発覚することを予想してやる仕事なれば、殺人は、あらゆる犯罪の中で、最も危険に相違ない。しかし、もし犯罪の刑重よりも、発覚の難易を目安にして考えたならば、場合によっては、例えば、吹き屋の場合のごときは、むしろ窃盗の方が危ない仕事なのだ。これに反して、悪事の発見者をばらしてしまう方法は、残酷な代わりに心配がない。昔から、偉い悪人は平気でズバリズバリと人殺しをやっている。彼らがなかなか捕まらぬのは、かえってこの大胆な殺人のおかげなのではなかろうか。では、老婆をやっつけるとして、それには果たして危険がないか。 この問題にぶつかってから、吹屋は数ヶ月の間考え通した。その長い間に、彼がどんな風に考えを育てていったか。それは物語が進むに従って、読者にわかることだから、ここに省くが、ともかく、彼は到底普通人の考え及ぶこともできないほど、微に入り、才をうがった分析、並びに統合の結果、ちり一筋の手抜かりもない、絶対に安全な方法を考え出したのだ。今はただ、時期の来るのを待つばかりだった。が、それは案外早く来た。ある日、斎藤は学校関係のことで、女中は使いに出されて、二人とも夕方まで決して帰宅しないことが確かめられた。それはちょうど、吹屋が最後の準備行為を終わった日から二日目だった。その最後の準備行為というのは、これだけは前もって説明しておく必要がある。かつて、斎藤に例の隠し場所を聞いてから、もう半年も経過した今日、それがまだ当時のままであるかどうかを確かめるためのある行為だった。彼はその日、すなわち老婆殺しの二日前、斎藤を訪ねたついでに初めて老婆の部屋である奥座敷に入って、彼女といろいろ世間話を取り交わした。彼はその世間話を徐々に一つの方向へ落としていった。そして、しばしば老婆の財産のこと、それを彼女がどこかへ隠しているという噂のあることなぞ口にした。彼は、隠すという言葉の出るごとに、それとなく老婆の目を注意した。すると彼女の目は、彼の予期した通り、その都度床の間の植木鉢。もうその時は紅葉ではなく松に植え替えてあったけれど、に、そっと注がれるのだ。吹屋はそれを数回繰り返して、もはや少しも疑う余地のないことを確かめることができた。